ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は私も大好きですが、コーヒーの話ですよね。えひょっとしたら今これラジオ聞きながらコーヒー飲んでる、ちょうど時間的にはちょっとこうね、朝一段落ついてちょっとブレイク入れるタイミングぐらいかもしれませんけどね、まあコーヒーを飲みながら聞いていただけるといいなと思いますが、今日は日本コーヒー文化学会会員の佐野敏郎さんにお越しいただきました。佐野さんよろしくお願いします。
はい、おはようございます。
佐野さんのところに先日実はもうお邪魔しまして、
はい、
コーヒーをねちょっといただいたんですが、
はい、
まあ美味しかったり目から鱗のびっくりするような話がいろいろ聞けましてですね、今日はその話も含めてちょっとね、はい、ご紹介していこうと思うんですけれどもね、はいはい、まずですね、
はい、
日本コーヒー文化学会、これどういう団体なのかまず教えていただけますか。
はい、はい、これはもう喫茶店をやりたいとか、
うん、
専門的な勉強をしたいという方だけではなくて、
はい、
コーヒーを楽しみたい、そういう方の集まりです。
はい、ということはもうオーナーさんとかそういうわけじゃなくって、お好きな方なら、
はい、そうなんです。で、研究をして、それを科学的に、分析をしたり、
はい、
そういうことをされる方もいらっしゃいます。ただただ飲むのが好きだという方もいらっしゃって、
はい、
非常にこう、まあ、私から見ると偏ってない、学会ということで私もそれで参加をした次第です。
あ、はい、いろんな方がじゃあいらっしゃるわけですね。
はい、
そもそも佐野さんのね、まあ、コーヒーと出会うまで、
はい、
ちょっといろいろお話を伺いたいんですけども、はい、もともとこう熊本のご出身、
ね、そうです、はい
はい、で高校熊本で出られて、
はい、野球やってまして、
野球やってらっしゃる、
はいはい、文化の部の字も知らず、
はい、
コーヒーとは何だろうというようなことだったんですけども、
あーそうだったんですか。
はい、そうです、
はい、
もう小さい頃から興味があってっていうわけではなかったんですよ、でまあ、恩師の紹介で、
はい、
ちょっと勉強してこいやと、気軽にじゃあ行ってきますって言って、まあ、夜行列車で、
はい、
その当時ですね、
はい、
東京新宿まで行ったのが始まりです。
それはコーヒーの勉強に。
そうです。
あ、それまで別に好きでも何でもなくて、
はい、まあ飲んだことはあっても、まあもう時効だからいいんでしょうけど、喫茶店っていうのはですね、不良のたまり場でというような、まあ、感覚がね、そういう感じでしたから、特別コーヒーを勉強したいとかということでは、まあ、基本的にはなかったんですよね。はい、
まあ恩師の勧めがあって、まあじゃあちょっと行ってみようかと。
そうですね、はい、
そこでじゃあいろいろ学ばれたわけですか。
学ぶというよりもそのなんかその文化とか、そういう香りのするものはすごいと。
ほう、
その前にまず言葉がすごいと。
はいはい、
標準語東京弁ですからね。
なるほど、まずは東京にびっくりした。
そうです、これはすごいなと、いうことでまあハマってしまったというか、というのが始まりです。
はい、でそれからまあ、コーヒー、まあ、とか喫茶店の勉強をされて、はいはい、でそれからすぐもうそういうお仕事に行かれたんですか。
その勉強終わって、恩師が熊本で喫茶店をやると、
はい、
いうことで帰ってきまして、でその喫茶店をオープンをして、
うん、
そこのコーヒーを入れると、
はい、
いうことをずっとやっておりました。
へー、はい、まあ聞くところによりますと、それからずっとコーヒーに携わってらしたというわけでもないんですよね。
そうですね、一時期サラリーマンもやってましたし、でまた、ここ十何年、
はい、
はまたコーヒーに携わってますが、うん、はい、まあ私の今から見ますとそのサラリーマン時代っていうのは非常に役立ってるということがやっぱりありますね。はい、
それはどういうところが役立ってますか。
はい、喫茶店専門店だけでやってますとそれは提供するだけの側ですよね。今度は飲む側、
あ、
ほっと一息、営業の合間に休憩をする、
うん、ありますよね。
そういう時のコーヒー、見る観点が違いますよね。それ両方 分かってくる。提供する側と、ほっと一息受ける側、はいはい、その感じっていうのはこのサラリーマン時代っていうのは非常に今考えますと、いい体験ができたと。
役立ってるわけ
ですね。そうですね、はい、
なるほどですね、はい、まあ、そして、まあね、専門店の立ち上げをやったりとか、はい、最近ではその、まあ、講座をね、
はい、
よくやってらっしゃるということで、
はい、
いろんなところでやってらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、はい、まあ、コーヒーのコーヒー紅茶、両方含めての、おもてなしの講座っていうのが最近多いんですね。おもてなしというのは家庭で、ご自宅で、お友達が遊びに来たと、
はい、
言った時に美味しいコーヒーや紅茶でおもてなしをしようと、いうことの講座セミナーが非常に最近は多いです。
どんな方が多いですか、講座に来られる方。
どうしても平日は、女性の方がメインになります、ただ土日に関しては、男性の方非常に研究熱心です。
へえ、
はい、で特、まあ、年齢的には20代から70代なんですが、
はい、
結構働き盛りからちょっと上ぐらいの方は今までうちでいろいろ迷惑かけたから、休みの日のコーヒーぐらいは、はい、自分が美味しいコーヒーを家族にというようなことで研究される方多いですね。
優しいですね。
そうですね、はい、
結構意外と男性の方がこうハマる方が多いじゃないですか。
多いと思います。
は
い、
そんな感じで、は
い、もう目つきが違います。で、まあ、いろんなコーヒーの入れ方ですとか、はい、いろんなお話をしますが、皆さんシーンとしてるんですね、男性の場合は。
ほう、
あれこれ 変だなと。
ほうほうほう、
反応ないのかなと、
はいはい、
間違ったこと言ってるかなっていう感じがするんですね。でも実は違うんです。
それは
集中して真剣に、はい。
女性 の受講者の場合はどんな感じですか。
もう反応早いですから、はい、もうその場その場で、ポンポンとやり取りをしながらできるんですけどね、そこは男性の方の方が、非常に熱心なところがあると思いますね。
なるほど、面白いですね、はい、そのあたりもだいぶ違うんですね、はい、でその講座で、まあ、そういった皆さん相手にいろいろ教えてらっしゃるわけですけれども、はい、やっぱりその家でね、美味しいコーヒーを入れたいと、はい、いうことで、まあ、皆さん来られるわけですが、なんかね、いざなんか美味しいコーヒーをね、本格店のその専門店のような味を出そうと思ったら、はい、なかなかできないんじゃないかと、
はい、
ちょっと僕なんか思っちゃうんですけど、
はい、
そのあたり実際どうなんですか。やっぱ習えばできるようになるもんなんですか。
美味しいコーヒーを飲む、
うん、
まあ、美味しいコーヒーを作りたい、美味しいコーヒーの豆があれば、
はい、
あとはコーヒーを豆をひくミルですね、
うんうん、
があれば誰でもできます。
誰でもできる。
誰でもできます。ましてや、
はい、
喫茶店、まあ、一番おいしいとされる、コーヒー専門店、これ家賃もいるわけですね。
はいはいはい、
人件費もかかります。
当然商売ですから
ですね、
はい
はい、うちの場合は、コーヒー飲むためのだけのための、家賃っていりませんよね。
まあそうですね、
人件費もいりません。
いりませんね、はい、
ですから美味しいコーヒーの豆、まあ、仮に 100g を600円としましょう、はい、これ2人分で 30g 使ったとして、まずは使わないですね、喫茶店の場合使いませんが、使ったとして1杯あたり90円なんですよ。缶コーヒー飲みますか、美味しいコーヒー飲みますかっていうことです。
なるほど、
はい、
それでもう要は専門店を超えるぐらいの味が出せちゃう。
もちろん出せます。
ほう、
ただ慣れが、今日初めて入れた人よりも1年後、うんうん、1年間毎日入れた人、5年後、5年間入れた人、うん、
はい、
その違いがあるだけですから、はい、
じゃあ毎日自分用に
もう1回2回毎日入れられれば、来年の今頃は多分喫茶店よりも美味しいコーヒーが出せるはずです。
へー、いやなんかそう言われると、
間違いありません、
ね、やってみたくなっちゃいますけども、はい、先日佐野さんのところにお邪魔してですね、その美味しいコーヒーを入れていただいたんですが、
はい、
我々がいわゆる普通のお店で見たりとか家で入れてるのとはなんかそのお湯を注いだ時 の盛り上がり方とかがね、
はい、
全然違うんですけども、
はい、
あれなんか別に豆が特殊とかそういうことはあるんですか。
いや特別なものではありません、
はい、
ただコーヒーの豆っていうのは、生の豆を焙煎をすることによって、はい、苦味や酸味っていうのが出てくるんですけども、
はい
焙煎をして1週間10日、うん、まあ長く見ても2週間焙煎をして2週間まででないとまず、古くなってしまいます。
なるほど。劣化します、はい、
そして、ミルで引きます、引いた瞬間いい香りしますよね、
は
い、ということは香りが抜けていきますから、
はい、
今日引いて明日までかなという感じですよね。
は
で、ガスが含まれたものが抜けていくわけですね、
うんうん、
でお湯を注いだ時にそのガスがお湯に、触れることによって上に吹き上がってくる。
は
それがご覧になったあの膨らみなんですね。
もう倍以上
はい
なりますよね、
はい、
家で普通にねお湯注いでもあんなならないですもんね。
まあそれは豆がだいぶ前のか、ま、もしくは引いてだいぶ時間が経ったのか。
いやいや経ってますね。経ってます経ってます
と思います。はい、ですから美味しいコーヒーのさっきお話したように、
はい、
美味しい豆であること、
はい、
で、ミルがあること、
はい、
これだけです。これだけあれば大丈夫です。
そしてもう何日も置いとかないと引いてからもね。
そうです。もうその日の分もしくは明日の分ぐらいまでを引いて、はい、
いやだからねやっぱりねあの専門店とかのね香りとこの間佐野さんのところでいただいたやつも香りがもう全然まず違うんですよ、
はい、もうね、いい香りしますよね。
いい香りがするんですよ、
はい、だどんどん抜けていってるっていうことですから
、
はい、
家じゃあの香りならんですもんね。
いやなかなか大丈夫です大丈夫です。
あいやならんな、なんでかなってその違いはと思ってたらそういうこと。
はい、そうです。
でね今日はねこれ引き立て、
え、そうです、今引いてきました、引いて30分くらいですかね、はい、
もうねすんごい鼻をくすぐるいい香りがするんですよ。これ幸せになりますね、はい、この香りに包まれると。
これをお伝えできないのが
ね
お伝えというかもうお届けできないのがあれなんですが、
今日中に鍵に来てくださいって、
はい、そうですね、はい、
それぐらいね香りが、
はい、
で香りが違うということは当然味もやっぱり
そうですね
違ってくる、
はい、
ということですね、
はい、ただやっぱりコーヒーを入れるというのにあまり科学的にとか、例えば、お湯の温度が何度で、
はい、
何 cc で、何分でと、
はい、
これは嗜好品のコーヒーではないような気がします。
なるほど、
はい、そこはあまり厳密にとか
あまり考えなくてい
いと思います。
よく我々がやるのがほらお湯注ぎますよね、
はいはい、
で、まあ、大体最後の一滴までね、
はい、
ちょっと絞り取ってなんか最後の方がなんか美味しいんじゃないかみたいな、
はいはい、
ちょっと変なイメージがあるんですが、
はいはい、
あの辺っていうのはどうなんですか、
はい、最初が一番美味しいですよね。
最初が美味しいですか、
は
い、やっぱ
で大体最後の方っていうのは、はい、さっき言いました膨らみます、その時ガスが上に上がっていくんですが、その時にアクも吹き上げてくれるんですね上に。
あなるほど。
せっかくアクを吹き上げて美味しいとこ飲んでるのに、最後にまだ出る出るって
もうやっちゃいますよね、
はい、でわざわざまた美味しくないとこを入れてお飲みになってらっしゃる、ということだと思います。
そうですか、
はい、一度最後のとこだけを、飲んでみられてください。あ
別にして、
はい、はい、味がまずしません。
はあ、
はい、
そういうことですか、はいはい、なんかちょっとね辛抱しちゃうんですよね、はい、なんかね
もったいないのがコーヒーなんですね。
あなるほど、はい、
これ嗜好品ですから、
うん、は
い、でよく体にいいとか悪いとか、もちろん科学的に、研究されてる方いらっしゃいますから、
はい、
そのがんに効くだとか、うん、いろんなことの、うん、研究も出されております。
うん、は
い、ただ体にいいとか悪いとかあまり考えるんであれば何も飲まない方がいいですね。
そぎゃんですね。
水飲んどけばいいと思いますが、
ですね、
まあ、やっぱり嗜好品ですからね、この香りであり、味であり、それでくつろげるとか、まあ、精神的リラックスできるとかいうものがいいんではないかなと。
なるほどですね、はい、もう本当ね話は尽きないんですけれども、佐野さんの思われるそのコーヒーの魅力、
はい、
最後にちょっとこれをお聞きしたいんです。
そうですね、まあみんなコーヒーを前にして夢を見ることができると、
ええ、
まあ、よくハードボイルドの小説とかにはコーヒーを飲む、まあほとんどはお酒なんですが、強いお酒なんですけども、やはりコーヒーが出てきたりとかそういう場面っていうのはあるんですね。ですからそういうものの中に自分が入っていける、もしくは例えば、ベートーベンが コーヒーの豆を60粒数えて、自分でコーヒーを入れてたと、
はいはい、
いうような逸話を見ますと、コーヒーを飲みながら自分もあの入れる時60粒数えてですね、でなんか作曲家になったような気になってというような、ことができるというような気がします。はい、
なんかあのこう入れていく過程がまたそして楽しいですよね。
そうですね、はい、
なんかね、いろいろね、あの皆さん本当コーヒー好きの方本当たくさんいらっしゃると思いますので、あの自分なりのねやり方とかももちろんあると思うんですが、もっともっとなんかコーヒーのねこの空間を楽しんでいただけるといいですね、はいはい、ねえ、ということでね、あのあっという間に時間が来てしまいまして、ぜひ皆さんあの後ほどちょっとまたあの講座なんかの紹介もさせていただきますけれどもね、あのやってみたいという方はぜひあのお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、はい
はい、ということで今日は、日本コーヒー文化学会会員の、佐野敏郎さんにお話を伺いました。佐野さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。